76 Rawa 76 Rawa 76 Rawa 76 Rawa Rawa Rawa.
始まりました。
はい、
興味あるあるコーナー。
このコーナー40分間にわたり興味あること興味ある音楽興味ある人たちにレポートするぞ。見たい聞きたい触りたい興味あるから聞いてみよう。興味あるあるコーナー。
うるさいですね。
すいません。うるさいって言い返された冒頭に言ったから
私。うるさい返し。やってまいりました。
しやってまいりました。
興味あるあるコーナーでございますよ。
はい、
今日はですね、来月、
うん、
卒業されるこちらの、
はい、
番組を卒業することになった、こちらの上近麻里さん、
はい、
この卒業に際しての特別企画、
はい、あらまあ、すいませんね、
ご本人プロデュース
なんか自分で一生懸命やってんだよ私、
自分の責任範疇でやってます
誰もやってくんない、
題してとわこのメモリンボオブトワトワ。
あ、すっごいバカにしたようなタイトルですいませんね。
トワコのメモリンボオブトワトワ、何の特集かさっぱりわかんない。
トワコなのかっていう、
メモリンボというのはですね、メモリーと、事件簿を重ねた我が番組の新しい造語でございます、
は
い、
今日できました。
今日さっきできさっき偶然できたんです
。偶然
俺メモンボメモンボって言おうと、
そう、私はメモリーオブトワトワって書いてたんだよね。
そうそう、なんか事件、それがね、メモリンボ
ね、え、メモリンボなっちゃう、ね、
メモリンボですよ。
いいですね、メモリンボ、
メモリンボしましょ う、
笑うと負けようね
にらめっこだろそれとオブトワトワ、
はい、
トワキンだろ、トワトワじゃなくていいじゃん、
トワキンよ永遠にって意味が込められています。
トワ永遠ってことね。
そうです、
はいはいはい、なるほどね。
トワキンよトワキン、
で今これバックでかかってんのが、
はい、
ビートルズのレディーマドンナ。
レディーマドンナ、
なぜレディーマドンナなんなんだっていう、
これはね、私がこのラジオにトワキンに初めてリクエストした曲なんです。
そうなんだよ、
そうなんです、
そういう記念すべき、
そう
だから、こうそういうことを振り返るコーナーでしょ。
うもう完全に振り返りです。
40分間にわたって、
はい、
自分の思い出をただこう振り返るっていう、
う語るだけしかもでも1年ごとにいっぱいいろいろありすぎて、私ブログ記事だけで220件以上あって、
はいはい、
読み切れんって感じだから本当は毎年1年につき1ヶ月やりたかったの。だから1年かけて12ヶ月かけて2003年4年5年6年ってやりたかったのよ。まとめらんない。
自分でラジオ番組始めてくださいその時は。
トワキンの思い出のためだけに、
はいはいはいはい、
そう本当やりたいくらいで、うん、まとまんないんだけど、とりあえず頑張ってやってきた。
はいはい、もう自分でねこれ一応こう、
そうこれ初めて
流れを自分で決めてきて、
うんうん、
最終的な微調整を私がやったみたいな。
全部やってもらいました
あまりにもあまりにも拉致が開かなかった、
散らかってるんで、はい、
やばかったですよ、
はい、
これじゃとてもじゃないけど番組できないなって
まとめらんないんだもんだっていっぱいありすぎて
難しいよね、
うん
うん、ということでね、
はい、
上近麻里のこの思い出話を、
はい、
2ヶ月にわたってい
いんですか、
今回と次回
はい、
次回がだから最終週でしょ、はい、最後でしょ、はい、出演が、
はい、
だから今日は前編、
はい、前編前半の2003年から
全部で12年間やってますから、
大体ね、
最初の5、6年を今日やります。で後編は、まあ、来月、うん、
後編来月大丈夫かなこんな調子で
、ね、
なんですけど、はい、
っていうのがこの企画ですよ、はい、すごいどうしたもんなんだよ、そんな人今までいなかったの、このトワキン
振
り返ってみて、
すいません、
自分のこの番組の思い出を2ヶ月にわたってやるなんて俺でさえやったことねえよそんなのさすがの上近麻里さん、
贅沢な時間の使い方ありがとうございます、
さすがの上近麻里さんという感じですよ、
はい、
ね、でこれね、なんつーのレディーマドンナが、
はい、2001年の1月19日金曜日リリパッドでゲスト出演して、
はいはい、
でその時に、初めてラジオネームラッキーガールラッキーガールっていうラジオネームでこう書いて冊子にこう渡したんです、投稿をリクエストとともに、これがレディーマドンナでした、
そうだね、
はい、
リリパッドだったんだ、
14年前
ロッキーがギター、阿部ちゃんがギターって、
はい、
ね、えでみんなで
ケンシチがベース、
みんなでこの天使さん以外が来たのかなこのスタジオ、
うんね、
まだサテライトスタジオでやってました、
はい、
ね、え懐かしいですよ、
ね、
まあ、そうやって上近麻里のトワイライト人生が始まったわけ
です、そうです始まったんです、
ね、
はい、
じゃあ次の BGM いこうかな、でいろんな BGM いくんでしょこれ、
まあ、いろんなっていうか、まあ、私のね、うん、ちょっと思い出の曲っていうかね、
あスティービーパンダじゃないですか、
はい、これがですね2003年の頃よくねタッシーがこう2曲目でかけてたのオープニングの
これね、はい、うん、来日があったからね、
そうそうそう、来日アーティストで
スティービーが来日してくれるから、
これがね好きで、この曲が、うん、でこれをタッシーがかけてくれてこれで教えてもらったみたいなこともブログに書いてるんですけど、
あそう
そう、でこのアルバムよく聴いてて、なのでこの時期は結構ね前半はこの曲がすごく思い出に残ってるので、うんうんうん、これをかけてもらってるんですけれども、はい、そんな感じで2003年の5月30日に1回目アシスタント1回目で登場させていただきまして
2003年、はいはいはいはい、
この頃の音源とかを聞いていたんですけど、うん、2時間番組だったでしょ、
うん、
で
当時ね、
今の今日のトピックスっていうコーナーがあって、
あった、
はい、今を知ることで明日の自分が見えてくる今日のトピックスのコーナーって、ヤフーとかこうニュースをこう検索して、私はよく宇宙に関するネタとかを、
あそうりっちゃんもそう、
そうよく読んでいたんですけど、うん、
科学ネタ ね、
うん、そんなコーナーがあったり、あとコーノス調査団があったり、コーノス調査団でいろんなこうコーノスのお店で食べ歩いてそれをこうレポートするみたいな、
そうだよ、だから局長の車に乗って行ってた、
そうコーノス巡らしてもらってドライブさせてもらって、
そういろんなとこ行った、
あれすっごい覚えてますね、
うん、ああやってでもコーノスを知ってたんだよね、
そうなんです、うん、本当にありがたくて車とかで連れてってもらって、はいはい、でいろんなお店巡ってインド料理屋さんとかうどん屋さん、
自転車で小成橋の方のとんかつ屋に行きましたね、
うん、とんかつ屋行きました、うん、あれも美味しかった、
ま
あ
まだあるもんね、すごい、
そうなんですね、でもすぐフラワーラジオの目の前にあったカリウスって沖縄料理屋さんとか、
あカリウスね懐かしいね
みっちゃんとね、映像のみっちゃんと3人で行ったりとか、
はいはいは
い、いろいろいろんなお店に行って、でコーノスの街をこう歩けたんですよね、はい、昼間
そういう
時間があったこととかをすごく思い出して、
2時間番組だったからまだ時間があったんだよね、
うん、あそっか、だからそういうことができたんだね、昼間ね
1時間余裕があったの、今に比べると、
そうだ
今1時間早く始まるから、
だからだ3時間で、そうそうそうなんですよ、うん、だからもうすごくその頃のコーノス調査団で回った思い出はすごく覚えてますね、
はいはい、
コーノスの地をいろいろ見たっていう感じで、うんうん、はい、それが一つの思い出なんですけども、あとはまあ2004年に入ると、まあ、クリスマスイブに私のファーストアルバムを特集してもらったりとか、
あやりました、
はいはい、で、はい、2004年のクリスマスイブの次の年末ですね、年末がサイマル試験放送が始まる、 今はサイマルラジオ普通にね、はい、始まってますけれども、はい、この頃にこうネットでラジオをこうストリーミングできるっていうことがこう試験放送が始まりだして、で年末はカウントダウン5時間放送やってますよ、私たち覚えてます、トワイライトアベニュー5時から7時やった後に22時半から25時半、
あ夜中の年越しやつね、はいはいはい、
年年マリ年2004、2005っていう、
何やったのこの時
全然覚えてな い私も実はこれ自分のブログで見たん
で、あでもあれじゃないの、
全然覚えてない、
ポニーのみんなを呼んだ時じゃないこれ
かな、
うん、
ねえサテライトですかね、
そうそうそうそう、うん、マリリンとか来た時じゃない確か、
ねえ、
いや上でやった、
上だよね、そうだよね、
うん、
そうだよね、トワイライトは下でやって、うん、そうサテライトスタジオがすごく思い出に残ってますね、
はいはい、
でそのままこう次の月2005年に入って 正式3時間になったという、うん、で3日なんだ特集を興味あるあるでやって、
ああ3時間になったから3日なんだ特集っていうのやったのね、
はい、興味あるあるコーナーも私たち毎回こういろんなネタをね仕込んでやってましたからね。
そうだね、
はい、でもあのコーノス調査団でもメイキッスもね行ってて、2005年の3月にメイキッスを私が通りすがりに見つけて、であの、うん、寄せで笑ってジャズで酔いしれるっていうあの CM のメイキッスって言って入りたいって私がせがんだらしいんですよね。
でそうだったっけ、
なんかね私のブログに書いてあるんですよね。なんか詳しく書いてあって、
これ何も書き残してなかったら
分かんない、
完全に分かんない、
覚えてないよね。でもメイキッスでランチをしたことはすごく
覚えてる。あ、それは俺も覚えてる
ね。
うん、マリちゃんと二人でなんかこうぎこちなくナイフとフォークを持ったのは覚えてるんだよね。
なんかすごい洋食のちゃんとしたお店だねなんて言いながらね。
そうだよ、由緒ある感じがするよなって
言って、そうおしゃれ
なんて、おごそかな、
そうそうそう、うん、それが2005年の3月25でその10年後の3月に私たちまたライブをやっているっていう、この間ね、
いや2005年に、うん、あの訪れた時にここでライブをやることになるだろうっていうことなんか
考えもし
ないも思ってなかったね。
できたらねみたいな、ピアノがあるみたいなことが書いてやって、私
素敵すぎてハードルが高かった。
そうなんですよ、だからなんかすごく縁を感じてね。
あれが2003年だったのか、
2005年ですね、2005年の3月です。3月25日
の3月か、
うーんにメイキスに初めて入ったという感じなんですね、はい、ここまでざっと今2年間が
早いな
だって16年分なんて40分でできないよ、40分
しかないからね、はい、コーナーが、
はい、うん、来ましたけれども、そして2005年の8月です、
問題
8月26日金曜日、私のブログのタイトル暗黒面から生放送
いや本当にこれダークサイドだったね。
これダークサイドでしたよ。
スターウォーズ新しい新作が公開される年にこれの話題になるってのはありがたいこと
ね。そうね、ね、始まりますもんね。
そうそう。
そうなんですよ。これをやりました、うん、ダース・ベイダーのボイスチェンジャーマスクですね。
そう。
あれを二人とも持ってるから。
なんで持ってるんだろうっていうところなんで、まず、ね、一番不思議なのがダース・ベイダーのボイスチェンジャー付きのその仮面を二人が偶然持ってたっていうこと自体がまず大事件なわけで。
そうだよね。持っちゃってたんだ。
別に一緒に買いに行こうとかさ、うんうんうん、俺も欲しいとかそういったわけじゃないでしょ。
そう。わざわざ買ったんじゃない。
俺誕生日プレゼントでいただいたんだもん。
あ、そうなんだ。
友達から。
なんか家にあった、私。
なんか家にあった。なんか家にあった。ねえ。それ、じゃあ二人とも持ってるんだったら、ね、じゃあそれを持ってこようって言って、夏だったでしょ、これ。8月26日。
ちゃんと葬式になってんだよね、あれなんか、こう。
そうそうそうそう。
なんか坊主みたいな仮面と、あと上の。
じゃあ映画通りで、映画通り。
映画と同じなんだよね、全くね。映画通り、映画通り。そう。
二層式っていうのは洗濯機じゃねえからさ
でこうちゃんとこうあのダースベータのコーコーっていう声になるようにこうボタンがあって、
すごいんだよ。
そう、
これが8月26日で非常に真夏の中のサテライトスタジオで、
はい、
窓越しのスタジオで、通行人の方々に見ていただきながら放送しました、
うん、通りかかる人が怪しい目で見つつ、
そう、私はそのダース・ベイダーのお面にアロハシャツ、
うん、
マリちゃんはタンクトップ、うん、そのいでたちで放送をやったその音源があ
るという、はい、なんと持ってきましたよ私。
やばいな、俺の方もあるんだよ俺。でも俺のやつはなんかデータが吹っ飛んでて消えちゃってんの、
うん、あ、そうなの、
データエラーで読み込めないんだ
よ。あらららら、
なぜかこの暗黒面に陥ってしまうだもんだから、マリちゃんが持ってるって聞いて、おお、
この様子は
現存バージョンが
ブログに写真が載ってるんで、ぜひ私のブログも見てほしいんですけど、この音源を持ってきましたよ。
暗黒面から生放送で検索すれば一発で
出てきます
懐かしいな、2005年8月26日の放送、
はい、カオスになってます、
トワコのメモリンボオブトワトワ1曲目
1曲目っていうのか、
ダースベイダートーク音源、これ動画放送していいのかどうか分かんない、これかなりシュールだからね。
シュールだよ、すごい、
うん、あんま期待しないでね、これこれ、
この放送
ですね、あ、ここから始まる
の、はい、途中のねトークだね、最初からかぶってたのかな、一緒でしたね。
フライデー ということで、はい、とてもお聞き苦しいことになってるとは思いますけれども、私一回オフにしていいですか。はい、オフにします。あ、なんか別なスイッチを押してしまいました。非常に誰もギャラリーがいないのが残念なんですが、今私とマリちゃんは今年の夏の思い出を振り返りつつ、ダース・ベイダーのマスクを2人して、こうしてかぶりながら放送しています。これは今年話題のボイスチェンジャーがついているダース・ベイダーの声になると言いますけど、今通行人の方がいらっしゃって、はっきり言って、あ、無視されてしまいました。ありがとうございます。それを、ですね、フラワーラジオ映像部の皆川さんが今これ撮影してくださっています。なるべく通行人の方は目をそらして通行されているようなんですが、黒いマスクをかぶってアロハシャツを着ている俺、そしてタンクトップでダース・ベイダーのマリちゃん、ダース・タッシーとダース・マリーということでございまして、ね、暑いな、どうでもいいけどこのマスクはしかしすごい暑いことになっておりまして、でダース・ベイダーというの口がね、なんかこうとんがってるというか、ところの方にあるので、はっきり言ってこの自分の声が聞こえてるのかどうかも。
聞こえてる。
バッチリ聞こえてる
から、ね。聞こえてないけど、うん、そのマスクでね、うん、
いやーすげえ。
いや超シュールでしょ。
シュールだね。
これ普通にタシの声聞こえてるけど、黒いの被ってるからね。
そうそう。
ダースベイダーが向かい合ってトークしてる感じ。
仮面は被ってるんだよ。
絵的にね。
そうそう。てか BGM でかいね。それが一番気になる。
あ、でも音響があるかもしれない。MD とかから起こしてるから、そういうのもあるかもしれないけど。
いやいやいや、多分当時のね、スイッチングの俺の甘さだね。
あ、でもサテライトスタジオだからね。
そう、サテライトスタジオの時のスイッチング。うん、でも BG、それにしてもでかいよ。
そこもいっぱい気になって
る。すっごい気になる。お、同業者として。
同業者
としてが俺なんだけど。
自分。
いやー、ダース・ベイダートーク。
しかし、これ、2時間やりましたからね。
ね。
多分、ずっと被ってたよね。
そうだね。
ねえ。
他にも名物といえば、
はい、
私とマリちゃんの2人のこの名乗りね。
はい、そうです
ね。ダース・ベイダーも非常にでかい出来事だった。これがでかい出来事なんだからしょうがないよね、ほんとに。でもずっとこの12年続けてきた。
そうです、毎回。
2人の名乗りシリーズっていうのは、うん、これ地味に面白いんだよね。
ね。今日はね、うん、桜でやりましたけれども。
今日はだから桜秀樹ですっていうのと、ね、
やりましたけれども、はいはい、私これ2003年か5年のダイジェストで持ってきました。もう2回目、私の2回目、2003年の6月からもうやってます。
1回目の時の音源がないんだよね。
1回目はね、やってなかったんだと思う。私が初めて出たから。
出演1回目、初回はやってない。
そう。私が2回目、次の月来た時からもうやってます。それが入ってます。最初のが6月です。2003年の。
まあだから、詳しく言うとですね、CM 明けに、時刻は何分、はい、何時何分を回りました。うん、で普通だったらタッシー田代と森立君をお届けしておりますって言うんだよ。
それが
ね違うわけです、うん、三浦智和と山口百恵がお届けしております。
そう、
平気で言うっていう。
そう、もう最後には途中から自分の名前を名乗らなくなっていったっていう。そうそう、最初は一応なんかコーノスのなんとかタッシー田代とか言ってんの。
はいはいはい、はい、
でそれがだんだん言わなくなっていく瞬間まで私取ってきました。
開き直り始めた。
であと3時間になったところは、うん、もうインターネットで放送してんのにどうたらこうたらみたいなことを言ってるのが初めて3時間でやった時の名乗りです。
3時間になった頃のやつもあるわけでね、
はい、
懐かしいな。
時刻が変わるんで
4時台、5時台。結構2003年あたりの音源ってさ、残ってんのと残ってないのがあって、
はい、結構貴重だと思います。
でしかも今この番組聞いてらっしゃる、今聞いてらっしゃる方々ってこの時代の俺たちあんまりご存じないと思う。
知らないと思うので、はい、
どれだけ成長してないかっていうことで。
全然変わってないのよそれが。
どんだけ成長してないかっていうことで、お分かりいただけると思うんだよ。
ちょっとこうゆっくり、
当時のトークも入ってるんでしょ。
トーク入ってもその後のなんか小ネタがね挟まってくるんですよ。それをが面白いからちょっと編集してきました。
俺もさ、やってんのが俺だからさ、俺も俺に向かってバカじゃないのって言いたいんだけど言えなくて。でも言いたい、
ね、笑いながら編集しちゃって。
よし、聞いてみよう。
はい、
タッシーとマリのその挨拶トーク集、
はい、
名乗りトーク集、はい、2003から2005、
はい、こちらね、第2回目の出演からです。
メモリンボーブトワトワ2曲目として聞いていただきたいと思います。
はい、ちょっと長いですよ。
またこれか。
時刻は5時19分、まもなく20分になろうとしているところでございます。
コーノスのアランドロン、はい、タッシー田代がお送りしておりますそして、
ね、コーノスのオードリーヘップバーン上鹿麻里でお送りしております、
何言ってなんだよ
閉めちゃったでしょ一人でちょっと先にお送りしております
大概にしろよって感じですよ何がオードリーヘップバーン、
電波に乗せてもう言いたい放題です、
ヘッピリバーンじゃないヘッポコバーンでもいいや
なんで
イライラしてくれない
いじゃん、そんなことありませんヘップバーンです、
ヘップリバン、ヘップリバン。ハロウィンに例えるならドテカボチャタッシー田代と
ハロウィンに例えるなら小粋な魔女の上地かまりでお届けしております、
何が小粋な魔女お前ふざけんなってなんで俺がドテカボチャなんだって話、
これ私が考えたんですよ今日はなんで俺がタッシードテカボチャね、
なんでドテ
変わってね、
ディズニーで言うと熊野プーさんタッシー田代と
ディズニーに例えるとリトルマーメイドのアリエル、
まだブリックする、
美女と野獣のベル、いえまたは
それぐらいにしとけよ
上近まりでお送りしております
トワイライトアベニュー767金曜日
イエスフライデー
イエスフライデー、何がアリエルだとかなんとかに人魚のやつだろあれ
人魚のやつ
半魚人だよ要するに、
なんそれひどい
要は要するにもう要するに
要するに要するに
今月でトワイライト1歳になりました上近まりと、タッシーはいくつになったの？
僕はちゃんちゃいになりましたちゃんちゃい半になりました
可愛くね
ちゃんちゃい半になりました3年半でございます私はどうやら767金曜日フライデー、
フライデー
1年ですか、
はい、今
年噛み合ってねえな本当
におめでとうございます
ありがとうございます、もう1
年フライデーのところが全然噛み合ってないよね、この
コーナスの雪だるま、雪だるま噛みつけまりと
噛んじゃダメだろうもう一回、時刻は5時24分を回りました、
コーノスの雪だるま上近まりと
コーノスの雪沙織ファン田代田代がお送りしておりますトワイライトアベニュー767金曜日フライデー、
なんで打ち合わせと違うじゃん、ね、雪見大福って言うって言ってたのに
騙された、
時刻は4時40分になったばっかりでございます、 We are the world でいうところのボブディラン田代田代と
We are the world でいうところのコーノスのライオネル・リッチーの上近麻里でお送りしております
トワイライトアベニュー767
フライデー、
何
なんでライオネル・リッチーなの私嫌なんだけど髪型とかタッシーだっていいじゃんライオネル・リッチーで、
嫌だ
自分だけディラン取っちゃってさ、
嫌だ
自分の好きなさ、
ほら何て言いたかったのダイアナロスかな、
ダイアナロス
がいいかな、ディオンのワーウィックなんかもいいんじゃない、
それもいいな、
うん、シンディローパーもいたしさ、
うんね、そうだよいっぱい女性いたのにな
ぜか
よりにもよ、
しかもコーノスのライオネル・リッチーって言ったからね意味が分かんないウィアーザワールドでいうところのコーノスのライオネル・リッチーっていう言い方が分かんないよそれが、おかしいもんなんで地域限定なんだろうって思ってさ、だもうインターネット放送とかも始まってんだよ
インターネット始まって
た、いいよ本当にコーノスアピールしてもらうのは全然いいけれどもそれ逆効果じゃん
間違えたこんなこと言ってた
んですよ、不適されながら言ってるからもうだらけてんだもんその辺がもうね、
違うだってライブル
リます、リチャード・ギアと
ジェニファー・ロペスでお送りしております
、もう名
乗らなくてもない767フライデ
デー
どうよジェニファー最近
何リチャード
どうよ久々に日本来てさ
日本来てさ
スケさんと
たくさんでお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデ
ー、イエ
ーイ、おい、かく
なんでかくさんなの、
はい、かく
意味わかんないよ、ゆみかおるがいいよそれか紫ズキンとか番組違うけど
すけさんとかくさんでお送りしておりますってもう文法的におかしいよね
そんな番組も、
ごろうこはまずどこ行った
の、ごろうこどこ行ったの、
自分のことさん付けにしてるところでもうおかしいよね
それ一番おかしいよ
自分のこと田代さんって自分のこと言ってるようなもんだよ
スケとカクでお送りして
ね、
スケとカク
そうだよね、スケさんとカクさん、
これが最初の2年ですね、3、4、まあ、4、5ぐらいか、ねえ、初々しくない、
バカバカしいことをなんかすごい楽しそうにやってるねそれ今とはあんま変わんないね、
変わんないね、
全然変わんない、
一生懸命全力でね、
あクオリティが悪いね、だからね、もう全体的にもう
途中でフライデーがこう揃うようになりましたね、3時間になり始めて、ね、
この間もりっちゃんの振り返るときに思ったけどね、せーのトワイライトアベニュー767、
うんうんうん、
うん、ああいうことやってたって、よく全然俺何やってたか全然覚えてない、あの辺
変わってくるんですね、こうブラッシュアップされてくるんですか ね、
いつの間にかこれ普通になっちゃってる感じだもんね。
そう、最初一人でやってたから、こうなんとかの田代でございますっていう癖がこう毎週第3週までそうやってやってたから、最初にこう締めちゃってって私が言ってる。
そうそうそうそう、あ、そういうことだ、
うん、
ねえ、
そうですよ。
いや、いろいろな歴史を感じるわけでございますが、うん、まあ昔からね聞いてらっしゃる方は懐かしいやんと思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけど、ね、まあ最近聞き始めた方々は ね、 ねちょっと、ね、新鮮かもしれません。
10年以上前ですかね。
CM を挟んでなんと後半があるという
まあ前編の後半、
後半があるっつうからびっくりするよな、はい、ね、何トワコのメモリンボーオブトワトワ、はい、CM を挟んで後半もお楽しみいただきたいと思います。ここでボブディラン来るかね。
ボブディランですね。
マリちゃんがね来月卒業するということでこの番組を、
はい、
それにちなんでの特別企画、はい、トワコのメモリンボオブトワトワ
トワコって誰だよって話ですけど、
ね、お届けしておりますけれどもね、
はい、
まあ、様々な企画をやってきたこの興味あるあるコーナー、マリちゃんとね、
はい、
例えばりっちゃんとか森友くんとかのすけくんみたいに決まった固定コーナーを持たずに、
うん、
その時その時の勢いでいろいろとこう七変化してきたのが、うん、やっぱり最終金曜日の底力というか、はい、すごいとこだったんだよね。
ね、こけた企画もあれば
いっぱいあるよ。だってそっちの方が多いだ、どっちかっていうとでも 俺からしてみるとそういうこけたコーナーが愛らしいんだよね、
うん、
すごい愛おしい、
うんうんうん、
ああいうのがあるから、うん、爆発的な面白さを誇ったコーナーも出来上がって企画もあったりとかして、でここでボブディランが出てきたのは、
はい、
これは2005年ね、
はい、
うん、
9月30日、はい、コーヒーの日だったのかな。それでコーヒーの特集をしたんです。
はいはい。
でコーヒーの特集でもう結構曲が全部渋くて、私もジャズのブラックコーヒーとかもそうだけど、うん、はいはいはい、すごく大人っぽかったんですけど、この
これがね、はい、この曲がコーヒーをもう一杯っていう、ね、
はい、タイトル、
俺が大好きなボブディランの曲なんだけど、
はい、
うん、
これでサテライトスタジオだったんで、はいはい、結構曲を取りに行ったりとか、ね、5階まで上がったり下がったり、
そうそうそうそう、
すごく大変な時だったでしょ、忘れ物した時とか、
うん、そうそうそうそう。
だけどこのコーヒーをこうコーヒーの曲をいろいろ聴きながら、なんかコーヒー飲みたくなってきたなってこう喋ってたら、うん、上の5階で聴いていた映像スタッフのみっちゃんがコーヒーを入れて持ってきてくれたんです。
そうなん、川皆川さんが、
それがねすごく感激して、私すごくコーヒー好きだから、また
そう、ね、
もうそれにちょっとびっくりしたのがすごく思い出に残っていて、その時の特集のことをすごく覚えていたので、
なるほど、ね、
ちょっとねその時にかけたボブディランの曲を、
いや、スタッフの方々がどれだけ俺たちに、ね、気を回してくださってるかっていうのはね、
そうなんですよ、
もう本当によくわかりますよ、
はい、
いっぱい俺だって甘えさせてもらっちゃってるもん、
そうなんですよ。で放送聞いてくれてたり、いろいろその時にはねなんかサポートしてくれたり、サテライトスタジオの時とかはね、うん、特になんかそういうのもあったりとかしていたんですけれども、はい、
まあ、その割にはマリちゃん機材破損したりとかいろいろこうあったよね
これがこれの2ヶ月後ですね、はいはい、まあ、10月のハロウィンで梅三郎をかぶり、
ああ、梅三郎のなんか被り物なんだよね、でっかい
でっかいかぶり物を、はいはいはいはい、曲でかぶってなんかグラグラしつつ、
後ろになんか倒れそうになってあまりにも重すぎてあれ本当危なかったんだ、あれ首の骨折るんじゃないかって思うくらい危なかったんだよ
ね、見てる人はね、だったらしいんですけど、
本当危なかったんだ、はい、
もうその梅三郎をかぶった次の月の11月の25日ですね、お茶吹いた事件ですね。
これだよ、局長大激怒だ
よあれ私のせいなのか、いまだに謎、多分フラワーラジオのミステリーの一つになってると思うんですけど、
そうですね、
私のせい
か、番組直前にマリちゃんがうがいしたんでしょ、ウーロン茶かなんかで、
はい、なんかその時のオープニングでもそのトークをしてて、もうちょっと聞いてくださいよみたいな感じでタッシが言ってるんです、この人は本番3分前ですよみたいな、
うがいしてうがいしたら、そのなんかそう、うがいしてる途中に笑っちゃって、 で噴水みたいにお茶を吐いたわけですよ、上に向かってだよ。
ドリフみたいに。
で その上に向かったお茶はどこに落ちたかというと、スタジオのその宅のブース機材の上に落ちたわけですよ。そしたらなんか音が出なくなったんですよ。
なんか次の月になんかあれが壊れたとか言って、
あれ、ね、絶対あれで局長大激怒、神地かみたいなこと言って。
本当にあれは私のせいなのか分かんないけど、その日の放送は音出たからね。なんかあえいうえおあおとかやるじゃないですか、はいはいはい、私それにあとうがいも、
ね、
お茶でうがいもあの合わせてたら、はいはい、あウェイウェイはガラガラガラガラってやってたのが、うん、なんか面白かったらしくて、タッシーが何か言った時に私がもうそれに笑ってしまって吹き出してしまった
。そう、知らんがそんな経緯なんかどうでもいいんだよ。
面白いこと言ったから。
お茶吹いたり、ま、もう目の前でお茶が飛んできたからすっげえびっくりした。
ドリフみたいでしたよね。
そのままだから番組始まっちゃったでしょ。
そうなんです、
だからもう皆さん聞いてくださいよって言うしかない
じゃないですか。なりますよね。3分前ですからね、うん、そんな焦った事件もありました。 そしてまあ年末、この日の年末、あ2005年の年末ですね、はい、勝手に紅白企画が始まっちゃった。第1回勝手に紅白歌合戦が、
勝手に紅白始まっちゃった。勝手に紅白で一つ何か
勝手にシリーズができましたね。
俺とマリちゃんのその企画のコツをつかんだよね。
あれはね、画期的な、なんかアイデアでした ね、
う
ん、
そうだね。
こっから3年連続年末は紅白恒例年末企画となるって書いてあります。もうこの2005年の12月末、トワキンの後またオランさんのゴーゴーインディーズに2人で出演して、
はいはい、
もう4時間ぶっ通し生放送をやったっていう年末ですね、
は
い
は
い
は
い、
よくやるよね本当
に。そしてまあ2006年の1月になってでフラワーラジオのステッカーが完成して、
あ、ありました、ね、
今こういっぱいね、
はい、
おなじみとなった、
はいはいはい、
でその次の2月の24日で荒川静香さんが金メダルを取って、
うん、はいはいはい、
朝そのニュースが出て、
そうだ、ね、
興味あるあるコーナーを決めていたのに、うん、緊急で朝連絡取り合って、
はい、
ゴールドな曲に変えたんですよ。そうそう、丸々変えたってい
う、丸丸変えた、
あれがすごくまた思い出に残ってい
て、2、3時間で企画を思いっきり ねこせに変えることができるパワーをちょっとね、
そうですね、
力つけたよねこの辺で、
うん、ありましたね、
はいはい、
でまあ2回目の勝手に紅白第2回がまた年末2006年にあるんですけど、この後またオランさんの番組にぶっ通し4時間出演して、私たち年末いつも紅白やってオランさんの番組出て、紅白やってオランさんの番組って3年ぐらいやってんですよ。
縁起もんだよもうな。あ、でなんとこの紅白第2回目のやつの音源がある。
はい、もう仲間ゆきえさんとかが司会だった時のね、仲間マリエとタッシーがなんか仲良くんだかなんだかみたいな、もう
全然覚えてない、
くだらないことをやっているんですけれども、
どうせくだらないことしかやってないんだから、
ね、アイドル部門でマドンナが出て、
はいはい、
女性初の第2回連続紅白出場とか言って、それが終わった後のなんか演歌部門とか、
演歌部門の音源ね、
その間ぐらいのちょっとトークも、
ちょっと聞いてみよう、
持ってきました、うん、
あ、これ違うね、
あ、これは違いますね、
これ違うね。失礼しました。これかな、
赤組白組、
はい、
交代でございます。
交代です、
先行後攻交代でございます。
そうですね、もう中盤に差し掛かっていっているので、はい、もうそろそろあの北島三郎さん、あ、そっか、高橋さんが マドンナ、マドンナ、もうすぐ終わったところなので
何を言わんとしてるのかわからんぞ。さっぱりわからんぞ。
中盤の演歌部門に入るところ、
ね、あ、中盤の演歌部門ですね、これ、
はい、
はい、
赤白交代で、
赤白交代でございます、
と思います。
その前に今年のお笑い芸人の、
はい、
注目は浴びたね、
はい、
上島真理さん
モノマネバトル、
これアドリブなんだ
よ、
ね、そうですか、
じゃあないのそれ、
クスナイリクです、クスナイやってる、降りるかジョージ
ー、はい、ということで、楽しいね、今年本当に話題呼びましたよね、あの上近真理さんの楠田絵里子さんのモノマネ、これ今年本当に流行語大賞にもなりました、
ね、あの白組応援でもあの一発芸人ギャグのタッシー田代さんが来ていただいて、あの中島くんのモノマネでね一世を風靡したタッシーさんが今駆けつけてくれました。
おい磯野、おい磯野、おい磯野、3
回も言ってます、
トラさんまた帰ってきたんだって、トラさんまた帰ってきたんだって、トラさんトラさんまた勝ちなんて。じゃあリミックスバージョンでやってみましたけど、ね、これも今年流行った
ね、やりましたね、流行語大賞で、
はい、ということで、赤白交代ですか、はい、こんなことしてる間にね、赤白交代でございまして、続いては、赤組ということになりますので、
はい、うん、こちらも大御所
大御所で
大御所と読めないわけでもないけどね
大御所で43回目の出場になります。
女性初の2回連続のマドンナだったんだろ。なんでだよ、43回目なの。
そうですよ、ちょっと一応メモっとこう。43回目の出場となります。
来年の参考にしなきゃいけない。
そうですね、
サラボン43、
サラボンさんにお越しいただいて、
サラボンさんね、
はい、
今年もサラボンさんはボーンしてましたよね。かなりボーンでしたよね。
なんですか、それは。
その名の通り充実した1年だったと思いますね。
そうです、
はい、では、聞いていただきたいと思いますね。
はい、
雪がしんしん降る夜はあなたを恋しく思うのさ。魚は炙ったイカリング、聞いていただきましょう。サラボーン43回目の出演、酒とバラの日々。
これもね、これもアドリブだった。
これ全部アドリブですよ。
これ全部アドリブで言ってた。
でこれこの後演歌部門で白組が BB キング歌って、はいはいはい、で鳥取のいろり畑から今日お送りしておりますとか言ってて、タッ
シー俺が言ってたそんなこと。うまいこと言うな。
すっごい面白いんですよ、この時の紅白が。
冴えてんじゃん俺。
これね、全部聞き直したいなって私は思ったくらい。
面白
い。これ一部だけね持ってきたんですけれども、いつかね、面白い、なんか聞けたらいいんですけどね。
魚は炙ったらイカリングっていうのはよくわかんない。
おかしいよね。何気にすごい面白くって。
まあ俺そんなアドリブかましてたんです
ね。そうなんですよ、二人してすごいことしてましたね。はい、でもその流れで春の勝手にグラミー賞が3月行われ、
ひどかったね、
前編後編もやりましたよ、2週連続。
ひどかった。
その3月31日の後編では、まあ、味な男タマさんが行くっていうコーナーがあったんですけど、
はいはい、
こちらが最終回、
うん、
同じく最終回になっていた、なっていて、この次の4月から金曜日のつぶらやモンスターが始まるっていう、
あ、懐かしい、つぶらやモンスター、
まあ、そういう流れも
金粒、
はい、うん、入れつつですね、うん、で、あの2007年の6月にはサテライトスタジオ最後の放送っていう。
あ、2007年か、あれが、
はい、6月29日、ありがとうサテライトスタジオっていう感じ、
うん、もう今機材さえ残ってねえもんな。
1回は、うん、もうだからここ前半はサテライトスタジオでの思い出が本当にいっぱいあって、
やっぱ収録した音がサテライトスタジオの音してるよね。
してますね。
さてさてしてる、すごい、
うん、もう冬はすごい雪景色を見ながら寒い中、夏はめちゃくちゃ暑い中みたいな感じでサテライトスタジオでやってきてたので、うん、この時の思い出が前半はやっぱ中心ですね、うんうん、でその後10月になんとエルミコウノスがオープンします。
あ、2007年にオープンしたんだエルミ、
はい、10月の25日にオープンして26日が最終金曜日だったんです、
はいはいはいはい、
なので私たちオープンな曲の特集というのも興味あるコーナーで、
はいはい、
エルミコウノスオープン記念ってことでやっていますね。はい、で2007年はまあ11月の終わりはやっぱりオランさんのゴーゴーインディーズ収録に、今度はこの頃の赤月のり子ちゃんとか島崎和恵ちゃんとかと私がこう単独で行って収録してきたり、トワイライトの後にまたゴーゴーインディーズが流れて、私がこう4時間出てっていう時があったり、でまあそのクリスマスの時もオランさんの番組ゲスト収録で初めて一人でコウノスイ
ってよく出てんな、本当に。
でこう帰ってきて、そうなんですよ、もうこの頃はもう何度もコウノスに足を運んでいたって感じで、
はいはいはい、
でまあ2007年の12月28日に勝手に紅白第3回最後の紅白ですね、勝手に紅白特集を、
3回で懲りたか。
やっている、この後でも勝手に歌うオリンピックとかいろいろ発生していくんですよね。勝
手すぎるほど勝
手だからね。2008年がね、
そうそうそう、
はい、興味あるあるコーナーで言うとね、
まあいろんな企画やってきたけどね、この頃はでもまだ何かこう今みたいななんか乗ってけ感よりかは、
うん、
俺たちはどうやったらラジオを楽しませることができるんだろうっていうことで必死になってた感じはある
な。あ、必死ではありましたね。余裕とかもなかったし、
そうそうそうそう、
なんか一生懸命、まあ今も余裕はないけど、
まあないけど、ね、いやそれであのオランさんの番組に何度もお世話になって、
そうなんです、
俺もね、ゴーゴーインディーズ EM クラブで出たこととかはあるんだけどさ、
うん、
懐かしいよね、ゴーゴーインディーズね、
はいはい、うん、でこのさっきの流した紅白のトワキンの後にオランさんのゴーゴーインディーズで、
はい、
あの私が梅干しの歌をカバーさせてもらったモモンガ宮川さんがウクレレ弾いて、
はい、
私がウクレレを弾いて、
はい、
でオランさんがパーカッションやって、
はいはい、
タッシーと私で歌っているっていうセッションをやって、
は
い
は
い、でもう一曲ビリー・ジョエルのオネスティも歌ってっていうのがあったんですけど、
ね、
うん、そのうちのセンチメンタルジャーニーという、
はい、
ウクレレバトルセッションの音源を持ってきました。
持ってきた、
こちら、まあ、
今回の、締めは今日、はい、前編の締めはこれで そうですね、かっこよく決めたいな、
はい、ね、いい感じなんです。
来月につなげたい、はい、どうですか、
タッシーの数ソロとかね。
これね、あの俺一夜漬けでも何でもなくその場で覚えたんだよな、確か。
多分でなんかどうしてもこれになっちゃうなみたいなところでちょっと違う曲を挟んだりとかして、はいはい、サマータイムブルースとか挟んで、
これ、ね、
かっこいいんですよ。これが
これはだからもう即席だったの俺の中では。
うん、
本当にねリアルセッションだったような気がするんだよな、はい、じゃあですね、オラン元柳、モモンガ宮川、上近麻里、当時タッシー田代、はい、歌い人語るなんてもう全然始めてないからね。
そうです、2006年ですから
ね、はい、全くもう始めてなかった頃ですよ。ゴーゴーインディーズでのセッション、
はい、
センチメンタルジャーニー、こちら聞いていただきたいと思います。あ、違った違った、またさっきの音源戻っちゃったすぐ戻っちゃうんだよね、ごめんね。はいはいはい、じゃあ行きましょう。これですね、
yes. 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 Yes.
ブラボー、これセンチメンタルジャニーウクレレやると少しまたムードが変わります。
オランさん、
これオラン元柳さん、
ウクレレってね、語源知ってます？
ウクレレの語源、
語源はなんかブルースがどうこうって言ってましたけど、
でもこうやって聞くと本当にウクレレっぽくないね、本当にギターの、
ね、そう、モモンガさんがこの、ね、イントロとかこうソロとかウクレレでやってるんだけど、うん、エレキみたいだよね。
そう、本当なんかブルースギター、
ね、
感じがする。
すごい、
いやーすごいですね。上地かまりのこの、フラワーラジオでの足跡をかなり駆け足で、
はい、
思い出を綴っていく、
はい、
とはこのメモリンボオブトワトワ、
はい、
前編が終了しましたけども、
はい、駆け足でやってきましたけれども、
4月はいよいよ後編、2008年から、最近まで
大丈夫かなまとまるかな、
やばいことになるな、やり、
で
もすごいやばいことになりそうな気がする
ね、
う
ん、心配になってきた、
まあ1ヶ月かけて
まあ、
吟味してください、
ね、
音源音源聞きまく
ってどうなるか皆さんお楽しみ、ね、
また来月のこの企画メモリンボオブトワトワ後編どうかお楽しみに。以上、興味あるあるコーナーでした。Take me back.